みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の予防接種委員会委員長でいらっしゃいます中村豊先生にお話を伺いします。中村先生は神戸市西区で豊か子どもクリニックをご開業されておられます。中村先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日中村先生には秋のコロナワクチンとインフルエンザワクチンについてお話をお伺いしていきます。まずは先生、現在のコロナの流行状況について教えてください。
はい、新型コロナの感染患者の国内第1例の報告は2020年1月16日でした。もうすでに3年半が経過しましたが、流行は継続しております。でかつての SARS は死亡率が高くて恐れられましたが、日本国内には入ってこず半年ほどで収束したことを比べますと、同じコロナウイルスの仲間とはいえ、今回の新型コロナは全く異なる状況になりました。でウイルスは変異を続けておりまして、アルファ、デルタなどと続き、現在はオミクロン株が小変異をしながら継続流行をいたしております。
このコロナワクチンというのはどの程度効いているのか教えてください。
ワクチンの有効性というのは、年齢や流行株の種類、接種の回数や今までにかかったかどうか、接種ワクチンの種類、接種からの日数など、いろいろな要素が加味されます。また有効性の指標も、感染予防、発症予防、重症化や入院の予防など、いろいろなこと観点から見ていかないといけません。予防接種開始後すぐの早い時期で、メッセンジャー RNA ワクチンであるコミュニティで12歳以上の成人対象とした発症予防は 80-90%、 感染予防は2回接種で 60-90% 程度、重症化や入院の予防は 90% 以上という研究報告があります。追加接種の発症予防効果は 70% 前後、3回接種後半年経っても 50% の発症予防効果が示されています。ただ小児への有効性は成人よりも低いという報告が多いです。
この秋からコロナのワクチンの変更点というのはあるんでしょうか。
今まで利用されていましたワクチンは起源株とオミクロン株の2価ワクチンでしたが、この秋9月20日開始の秋冬接種では XBB の1価ワクチンが使用される予定です。より現在の流行状況に合わせたもので効果が期待できます。
ではお子さんに対するコロナワクチンの接種について教えてください。
子どものワクチン接種率は成人に比べると極めて低い状況です。ただし子どもにも一定数の重症者や死亡者がいることや、小児に対するワクチンが成人向けと違って副反応の出現頻度が低いことが分かっています。私は小児科医でやはり多くのコロナのお子さんを見ていますが、確かに重症者は少なく数日で改善している例が多いようです。でしかしながら、まれながら重症例はあり、入院ベッドは埋まっていたりしますので、自然感染は強毒性の副反応の強いワクチン接種をすることと同じです。病気にならないに越したことはありません。また家庭内で流行を広げないためにも接種は考えていただきたいと思っています。
わかりました。お子さんのワクチン接種についてもご家庭で考えていただきたいということですね。
そうですね。
さて話題が少し変わるんですけれども、今年のインフルエンザの流行予測について教えてください。
新型コロナの流行がありまして、皆さんがマスクや手洗いなどを積極にされ、感染防御に努めていただいた結果、昨年はインフルエンザの流行は極めて少なかったのですが、今年は1月以降、A 香港型を主体とする流行が見られました。数年流行が見られなかったためか、いまだ夏になっても流行がくすぶっている状態で、真夏にインフルエンザに罹患された方も多くいらっしゃいます。現在、南半球は冬で、数年ぶりの規模でインフルエンザが流行しています。今のところ、A 型 H1N1 PDM 株、前の新型インフルエンザですけど、その株が主体で、B 型も出ているようです。でこのような状況を見る限り、今年の冬は数年ぶりのインフルエンザの流行が見られるかもしれません。
今 今年は数年ぶりにインフルエンザの流行が見られるかもしれないということですが、インフルエンザのワクチンの有効性についても教えていただけますか。
はい、インフルエンザワクチンは毎年流行株を見つめて株の変更を行っています。ワクチンの有効性はコロナワクチンと同じく流行株やワクチン株の種類、それがうまく合っているかどうかや過去にワクチンを打ったかどうか、もしくは罹患したかかかったかどうかというようなことに左右されます。ですので毎年有効率は変動しております。ワクチンの発症予防効果はおおむね成人の場合で 50-60%、 小児では 20-60% です。この数字を見るとコロナワクチンと、さほど違わない数字だと思われます。
インフルエンザのワクチン接種が進められるのはどういった場合なんでしょうか。
このワクチンは全年齢の方に接種をお勧めしています。重症化しやすい高齢者のインフルエンザは B 類疾病に指定されて、65歳以上の方および60歳以上で心臓や腎臓に基礎疾患のある方に対しては定期接種として位置づけられています。このような方はインフルエンザにかかった時に重症化しやすいことが分かっているため、ワクチン接種が進められ費用の一部負担がされています。感染予防という面からのワクチンの効果は低いですが、重症化や死亡することの予防という面で効果が期待できます。以前日本では学童の集団接種というのが行われていましたが、この結果として高齢者のインフルエンザ死亡が減少していたという疫学調査があります。つまりワクチンを打たなかった人も含めた全員集団の予防効果があるということです。一人はみんなのために、みんなは一人のためにという考え方ですね。
では最後に、コロナワクチンとインフルエンザのワクチンというのは同時に接種することは可能なんでしょうか。
この2つのワクチンに限って同時接種が可能です。その他のワクチンではコロナワクチン接種の場合、他のワクチンとの間隔を前後2週間以上空ける必要があります。お子さんの場合は他に定期接種ワクチンを打たれていることがありますので注意が必要です。また小児の場合、インフルエンザワクチンは12歳未満で2回接種されます。この間は1週間以上の間隔が必要です。インフルエンザに限ってコロナワクチンとの間隔制限はありません。ですので、主治医の先生とよく相談して、接種していただきたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の予防接種委員会委員長でいらっしゃいます中村豊先生に、秋のコロナワクチンとインフルエンザワクチンについてお話を伺いしました。中村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。